暮らし情報拡大版。台風などの風水害が多くなる季節です。災害に備えましょう。災害への備えは万全に。近年全国各地で大規模な自然災害が多発しています。またこれからの季節は台風による風水害が起こりやすくなります。災害による被害を少なくするためには一人一人が日頃から災害に備えることが大切です。毎年9月1日は防災の日です。この機会に自分の住む地域に危険な区域はないか、避難先はどこにあるのか確認しましょう。ハザードマップを確認しましょう。自分の住んでいる地域に河川の洪水や土砂災害が想定される危険な区域はないか、安全な場所はどこかなどを確認しましょう。なお、ハザードマップの最新版は市のホームページで見ることができるほか、危機管理課でも配布しています。ハザードマップはこちらから見ることができます。QR コードがあります。家の周りの点検や整備をしましょう。側溝や雨水ますの吸い込み口が落ち葉やゴミで詰まると、道路冠水や浸水の原因になる恐れがあります。大雨や強風が起きる前に家の周りを点検し、側溝や雨水ますなどの周りを清掃しましょう。また、屋外に風で飛ばされそうなものがある場合は、事前に固定したり、屋内にしまったりするようにしましょう。土のうを配備しています。台風や局地的な大雨などによる浸水被害を軽減するため、土のうを配備しています。必要に応じて自由にお持ちください。土のうの配備場所、市役所、境町第一庁舎、境町第二庁舎、中央公民館、高座市文館、南公民館、一期公民館、日清コミュニティセンター、城西コミュニティセンター、くつろぎ緑地、東山町、上下水道局、北会津支所、川東支所。家庭内備蓄をしましょう。大規模災害が発生した時に備え、備蓄品や非常持ち出し品を用意しておき、すぐに取り出せる場所に保管しておきましょう。家庭内備蓄の方法は、あらかじめ非常用として用意しておく方法のほか、普段から使用している品物を多く買っておくという方法もあります。備蓄品の例、食料品、1日1人3食かける3日分、飲料水、1日1人3リットルかける3日分、燃料、卓上コンロや固定燃料、ガスボンベなど、乳幼児用品、粉ミルク、紙おむつなど、非常持ち出し品の例、ラジオ、懐中電灯、非常食、水、常備薬、貴重品など、写真があります。添え書きです。この機会に家庭内備蓄の確認をしましょう。非常食は賞味期限の確認を。段ボールの中にペットボトルに入った水や食品が入っています。また、赤い防災用の印のついたリュックがあります。デジタルツールを活用しましょう。デジタル防災、防災用品の備えや災害時の安否確認、避難ルートの表示など、平時から8歳児までの防災行動をサポートするサービスです。年齢や性別などの情報から個人に合わせた 非常持ち出し品、備蓄品の設定や避難先の場所や危険箇所、ハザードマップを地図上で確認することができます。防災情報メール、iBear、避難指示などの避難情報や避難対象地域、開設する避難所などをメールで素早く知ることができます。登録方法は、QR コードを読み取るか、bosai-mail-aw.in@aibear.jp へからメールを送信してください。また、これらの情報は、ヤフー防災アプリでも発信しています。問い合わせ、危機管理課、電話 39-1227。3つの QR コードがあります。デジタル防災、会津若松プラス内サービス、防災情報メール、アイベア登録用メール、ヤフー防災アプリ、写真があります。添え書きです。アプリや防災メールなどのデジタルツールを通じて、様々な防災情報を素早く確認できます。女性の方がスマホを使っています。災害の発生が予想される時の行動のポイント。大雨による災害の発生が予想される時のポイント。雨が激しくなってきたら、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を収集してください。テレビのデータ放送では、避難情報や開設された避難所、河川の水位などが確認できます。防災情報メールや緊急速報メール、エリアメール、FM アイズ、ヤフー、防災アプリなどで避難情報を受信したら、速やかに避難してください。市の避難情報がなくても危険を感じたら避難を開始してください。土砂災害警戒区域には近づかないでください。川の水位はテレビ、データ放送やインターネット、川の防災情報などで確認してください。避難に関するポイント。避難とは難を避けることです。安全な場所にいる場合、避難場所に行く必要はありません。避難先は、市で開設した避難所、小中学校や公民館、体育館だけではありません。親戚や知人の家に避難する分散避難が有効です。市では、水害発生時に一時的に避難できる駐車場を市のホームページで公開していますので、いざという時に備え確認してください。なお、駐車場を利用するときは、ホームページに掲載している注意点を守り、各施設管理者の指示に従ってください。開設する避難所は、雨量の状況などにより異なります。災害時には、防災情報メールや、市のホームページなどから確認してください。冠水した道路を車で移動するのは危険です。車で移動する際は、周囲の状況などに十分注意し、早めの避難を心がけましょう。問い合わせ、危機管理課、電話 39-1227。水害時に、一時避難できる駐車場所がわかる QR コードがあります。出前講座を開催しています。市では市民の皆さんが開催する学習会などで市の職員が講師となって講義や説明を行う障害学習出前講座を開催しています。危機管理課では我が家の防災対策とシミュレーションによる地域と防災の2講座をはじめ、 台風や大雨の接近時にどのような行動をすればよいか、あらかじめ考え行動計画を作成するマイタイムライン講座を開催しています。いざという時に備えて一緒に学んでみませんか？申し込み、会津稽古堂、電話 22-4700、問い合わせ、危機管理課、電話 39-1227、QR コードがあります。住宅用火災警報器を設置しましょう。すべての住宅への設置が法律で義務付けられています。火災を素早く感知します。住宅用火災警報器は、家庭内での火災の発生をいち早く感知し、大きな音で知らせることで、早期の発見を促します。住宅用火災警報器を設置することで、火災による死者数と損害額、焼損床面積などの被害を大幅に減らすことができます。設置と点検を忘れずに、住宅用火災警報器は、お近くのホームセンターや電気店などで購入することができます。基本的には、寝室と寝室がある階段上部の天井への設置が必要ですが、天井に届かない場合は、壁や柱に取り付けることもできます。また、年2回を目安に定期的な点検を行いましょう。点検方法は、本体のボタンを押すか、付属の紐を引きます。正常に作動していると、正常を知らせる音声や警報音が鳴ります。交換の目安は設置から10年です。設置年月や交換期限、製造年を確認し、交換の時期を把握しましょう。支援事業を利用できます。市では高齢者や障害のある人に対して、支援事業を行っています。内容、対象、住宅用火災警報器の配布取り付け、65歳以上で一人暮らしの人、住宅用火災警報器の配布のみ、身体障害のある人、2級以上、知的障害のある人、重度または最重度、精神障害のある人、火災発生の感知と避難が困難な単身者とそれに準ずる人、問い合わせ、住宅用火災警報器に関すること、会津若松消防署、電話 25-1200、危機管理課、電話 39-1227、支援事業に関すること、高齢福祉課、電話 39-1290、障害者支援課、電話 39-1241。毎年9月21日は世界アルツハイマーデーです。認知症を知り、みんなで支え合いましょう。認知症への理解を深めよう。毎年9月は世界アルツハイマー月間であることから、認知症の様々な啓発活動が全国各地で行われています。認知症は誰でもなる可能性があり、多くの人にとって身近なものです。市では次の講座を開催しますので、この機会に認知症への理解を深めませんか？認知症サポーター養成講座を開催。認知症サポーター養成講座の時、ところ、定員。A、9月1日金曜日10時から行人コミュニティセンター15人。B、9月5日火曜日10時から南公民館 20人、 C 9月12日火曜日14時から各条コミュニティセンター15人、 D 9月13日水曜日10時から一期公民館20人、 E 9月15日金曜日13時30分から川東園芸ふれあいセンター川東町郡山15人、 F 9月19日火曜日14時から東公民館15人、 G 9月22日金曜日10時から高座市文館15人、 H 9月22日金曜日13時30分から城西コミュニティセンター20人、 I 9月29日金曜日10時から少蓮寺日新町15人、 J 9月29日金曜日14時から北会津保健センター30人、 K 10月2日月曜日14時から行人コミュニティセンター15人、 L 10月10日火曜日14時から東公民館15人、いずれも90分間の講座。申し込み高齢福祉課に電話で。会津図書館で認知症をテーマにした本を展示。認知症の人やその家族が書いた本などの展示、認知症の理解を深めるためのチラシなどの設置を行います。時9月1日金曜日から10月30日月曜日、所会津図書館。鶴ヶ城天守閣を認知症支援の色であるオレンジ色にライトアップ。時9月15日金曜日から21日木曜日の午後6時ごろから9時、問い合わせ高齢福祉課電話 39-1290。 小規模特任校制度を知っていますか？オートで学びませんか？小規模特任校制度とは、小規模特任校制度を導入している学校は、一定の条件のもと、指定の通学区域外からの入学が可能です。大戸小学校、大戸中学校では、この制度を導入しており、市内のどこからでも転入学することができます。少人数を活かしたより丁寧な学習指導や、個性を尊重した生活指導、自然や文化の豊かさと地域の協力体制に基づいた森林環境学習などの体験活動を特色とする大戸小学校、大戸中学校で学んでみませんか？問い合わせ学校教育課電話 39-1303。 小規模特任校制度について、大戸中学校、大戸小学校の QR コードがあります。子どもたちが火災予防を呼びかけます。幼年消防クラブ防火パレードを開催します。交通規制にご協力ください。秋の火災予防運動に先駆け、子どもたちによるパレードを行い、火災予防を呼びかけます。時、ところ、9月28日木曜日、午前11時から正午に新明通りで、雨天中止。注意点、午前10時40分から正午まで、新明通りは車両通行止めになります。問い合わせ、会津若松消防署、電話 25-1205。写真があります。添え書きです。子供たちによる元気いっぱいのパレードです。先頭に幼年消防クラブ防災パレードとプラカードを掲げ、黄色や緑のポンポンを持った子供たちが 更新をしています。会津街中アートプロジェクト2023会津人と街とのアート展を開催します。この秋、会津をアートの街に育てよう。会津ゆかりの作品や市の収蔵作品の新たな発見と会津の新しいクリエイターの発掘をテーマに、アートを通して会津の魅力を発信します。秋の会津を彩る多彩なアート表現を楽しんでみませんか？スタッフとして参加しませんか？展覧会の受付やアートの案内を通じて人と作品との出会いをつなぐアートコミュニケーターを募集しています。展覧会やアートに興味がある人、人と話すのが好きな人、地域の活動への参加意欲がある人は、ぜひご応募ください。時、ところ、内容、各展示の問い合わせ。会津人と街のアート展の時、ところ、展示内容、問い合わせ先。第一期、時、ところ、すべての展示会は、9月29日金曜日から10月9日月曜日祝日の9時30分から17時文化センターで、最終日は15時30分まで、10月2日月曜日は休館日。展示会名、私の好きな会津365、展示内容、会津の人、物、ことをテーマに、一般募集した絵画や写真など、なお、私の好きな会津365の表彰式は、10月9日月曜日祝日14時から、問い合わせ先、文化課、電話 39-1305、会津若松市の作品で作る小さな美術館、中学生が選定解説作りを行った作品、文化課、電話 39-1305、会津ゆかりのアーティスト、クリエイターの世界、小野井亜美さん、河合奈々子さんなどの作品、文化課、電話 39-1305、新しい会津の美術展2023、会津地域、福島県にゆかりのある新鋭作家の作品、文化センター、電話 26-6661、私の表現、みんなの表現展、障害者アート展、市内の障害者福祉サービス事業所利用者などの作品、障害者支援課、電話 23-4244、第59回会津工芸新生会展、漆芸、陶芸、木工、金工、七宝の5分野の作品、会津工芸新生会、電話 22-7567。 第2期展示会名、第60回記念会津美術協会展、時、ところ、10月18日水曜日から22日日曜日の9時30分から17時文化センターで、最終日は15時30分まで。展示内容、日本画、洋画、彫塑、工芸美術、書の総合美術展。問い合わせ先、会津美術協会、馬場さん、電話 090-6223-9159。 私の好きな会津365受賞作品展示、10月18日水曜日から31日火曜日、時間、展示場所は公式ホームページで確認。受賞作品の展示、文化課、電話 39-1305。申し込み、問い合わせ、文化課、電話、39-1305。会津町中アートプロジェクト公式ホームページの QR コードがあります。只見線の全線運転再開1周年を応援しましょう。只見線記念列車に手を振りましょう。只見線記念列車が運行します。只見線の全線運転再開1周年を記念して、只見線記念列車が運行します。列車を見かけた際には、ぜひ手を振って、沿線の雰囲気を盛り上げましょう。時、10月1日日曜日、西若松駅、午後3時35分ごろ、七日町駅、午後3時40分ごろ、会津若松駅、午後3時44分ごろ、西若松駅、七日町駅は列車の通過のみ。注意点、線路、踏切内への立ち入りや、無断で私有地へ入らないようにしましょう。路上駐車などの交通の妨げになる行為はやめましょう。問い合わせ、地域づくり課、電話 39-1209。写真があります。添え書きです。沿線から手を振って、記念列車を歓迎しましょう。駅のホームで、列車に手を振っている皆さんの写真です。